7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam. Konbawa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wa okuri itashimasu. 11月17日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。それでは、最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコウィドド大統領とイリアナ・ジョコウィドドは第26回 APEC 首脳会議に出席するため、パプアニューギニアのポートモーセビに旅をしました。大統領と同行者は2018年11月17日土曜日にインドネシア1大統領飛行機を使用してパプア州メラオケリジェンシのモパ国際空港から出発しました。ポートモルセビに到着すると、大統領は APEC ビジネス諮問委員会のインドネシアによる内部費爆を直ちに受け取り、ソロモン諸島首相リク・ネルソン・ホーニフェラーと2カ国間会合を続けました。午後、大統領は ABAC と APAC 州の国首脳会議から始まった一連の APEC の首脳会議に就職しました。大統領はまた APEC 首脳と太平洋諸島諸国の指導者との間で対話を続けました。午後、大統領はパプアニューギニアのピーター・オーネル首相と日国間会議を行い、続いて中国の胡錦涛国家主席との日国間会議を予定しています。今日の議題を集結をさせるため、夕方、イリアナ大統領との夫人は、APEC 首脳会議のための夕食と文化パフォーマンスに出席します。それでは、次のニュースです。ジュスフ・カラ副大統領は金曜日にジャカルタ副大統領の宮殿にある国連グローバルコンセプトエグゼクティフディレクターリース・キニュを受け入れました。会合ではリース・キニュは国連グローバルコンセプト協定に参加するインドネシアの数多くの現地企業を引き付けるためにジュスフ・カラ副大統領に意向を伝えました。会合後のリーサ・キングは、世界最大の持続可能な事業分野の創始機関である国連グローバルコンセプトを説明するために副大統領と会うことを喜んだと述べました。持続可能な開発の目標を達成するために、世界各地の経済事業を推進するための保証力のない国連協定であったと説明しました。インドネシアの最後の数日間、リース・キニュはジャカルタコンベンションセンタースナヤンで開催されたインドネシア慈善フェスティバルに出席し、バンバンブーロ ドヨネゴロの国家開発計画大事にあい、インドネシアの事業開発に関する数々の学生と話し合いました。
それでは次のニュースです。
インドネシアは上海で11月5日から10日まで上海で開催されたインターナショナルチャイナインターナショナルインポートエクスポで47億4000万ドルの取引を獲得しました。貿易省はこれはインドネシア製品がより多くの中国消費者を引きつける可能性があるという予備的証拠であると述べました。彼はこれが始まりに過ぎないと考えています。なぜなら将来協力の可能性が再び開くからです。マーガリン、石炭、プラスチック、コーヒー豆、スバメの巣、オレオ脂肪酸およびオレオ化学物質の形の油やすしおよび誘導体並びに電子取引部門における協力の可能性を引き付けた優れた製品です。貿易省はまた政府は客パートナー国の企業家との利益ある協力を確立するために常に努力していると述べました。
それでは最後のニュースです。
サウジアラビアのジェダで開催されるインドネシア総領事館のサービスと保護チームは供与の支払いが遅れている労働者の報告に関連してインドネシアの労働者を雇用する会社についていっています。ジェダでインドネシア総領事館は勤めるサファード・ゴーフル氏は同等がチームにこの問題を直ちに解決するよう要請したいと述べました。
これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
だよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのマグランから来ました。スンビンさんの近くにあるギニト村の村人は仙壇琵琶館池にパニカハンタンバカオという儀式を行いました。この儀式は文化専門家のアグスムラピに指導されました。儀式には村人は池を一緒にお祈りして2つのタバコの木を持ってきてそのタバコの木を結婚させました。このことはいいタバコの収穫に感謝し来年の収穫がさらに良くなることを願うために行われました。このタバコの木は男のキアイプルンと女のニャイスリンティルに名付けられました。その儀式に村人も捧げ物を作って、その後、その捧げ物は村人たちの間に競争させました。村の村長トラスマンティオは、ここの村人はほとんどタバコの農業家ですと述べました。彼によって今年のタバコ収穫は1キロ7万5000ルピアです。この価格はとてもいいです。次のお便りはチュブジャワの空から来ました。カスナナンスラカルタハディニングラットの宮殿はスカテン2018年という儀式を始めました。この儀式は宮殿の2つのセイガムランを鳴らした後、公式に始めました。そのガムランの名前は、ガムラン・キアイ・グントル・マドゥとガムラン・キアイ・グントル・サリです。ガムラン・キアイ・グントル・マドゥは、
モスクの南の方、バンサーブランダンガというところに置いてあります。そして、ガムラン・キアイ・グントルサリは、モスクの北の方、バンサープラガンガというところで置いてあります。モスクの管理官によると、このガムランは1週間ぐらい、午後2時ぐらいからに鳴らせました。ガムランが鳴らした間に、人々はギナンという習慣をしました。このギナン習慣は、キナンというものを噛むで行います。キナンは、ビンテル、ガンビア、タバコ、カンティフラワー、ビンテルライムから作られたものです。一方、パンアゲンパレンタクラトンソロ、ディポクスモ王は、この儀式は、モハメドの生誕生として行います。と述べました。そして、このイベントにも、もう一つの大切なイベントがあります。それは、市場を開くことです。この市場は、国民の交流場であり、売買をする機会などで、とても大切なイベントとして言われています。この市場は、村の広場、そして、モスクと宮殿の近くに開かれます。最後のお便りは、東ジャワのパムカさんから来ました。パサンテンバニュアニャルの学生は、東南アジア級のムサバコ・ヒフディル・クーアンコンテストに勝利を取りました。このコンテストが、ジャカルタで11月9日から11日まで行われました。また、その学生も、この前、シドアルジョのパサンテンモデルン・アルマナフに行われたコンテストも勝利を取りました。タフィッダルル・ウルム・コリル・ラハマン高校によって、このコンテストは4回目に行われて、ジャカルタとクアタルの協力のおかげで行われることができます。参加者はカンボディア、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ブルーネイ、ミャンマーから来ました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はレレロマの話から始めます。1950年11月17日に第14代目のダライ・ラマはチベットのリーダーとして選ばれました。天神月祖は第13代目のダライ・ラマの転生として発表されたのは3歳の時でした。中国の政府はチベットを攻めに来た時、彼はチベットのリーダーとして認められました。そしてチベットの敗北の後、彼はインドへ避難させて、あそこで亡命中のチベット政府を成立しました。彼は初めてヨーロッパを訪問するダレン・ラマになりました。そして、1989年に彼はノーベル賞をもらいました。ダレン・ラマは2011年3月10日に講演を行い、ダレン・ラマの指導者であるチベット政府の水砲憲法を発表し、選出された指導者と交換しました。これがチベット政府の国会議員に受け入れられば、ダライ・ラマの公式政治的役割からの責任を宣言するが、引き続き宗教指導者としての立場を取ります。彼は2011年3月14日、インドのダラムサラで、チベットの議会への政治指導者としての辞表を正式に発表しました。次は1983年11月17日にメキシコのサパティスタ解放軍が成立されました。サパティスタ国民解放軍はメキシコのチアパスに拠点を置く武装した革命的な団体です。 メンバーは大体先住民であるが、国際的なネットワークのサポートなど、都市部からの支援者もいます。多くの人々は、サパティスタ運動を現代の衛星電話技術とインターネットを国内外を支援を動員する方法として利用する非暴力武装革命グループであるポストモダン革命の第一歩と考えられています。サバディスタは最初から広がったインスピレーションの力で世界の注目を集めます。サバディスタの目的は権力を奪うのではなく、民主的な空間を作り出すことを目指しています。ここでは異なる政治的見解について議論することができます。最後に、2003年11月17日、俳優アーノ・シュワゼナガーがカリフォルニア州知事になりました。アーノルド・アロイ・シュワゼナガーは俳優、ボディビルダー、共和党の政治家、そして2003年から2011年まで第38代カリフォルニア州知事を務めたビジネスマンです。彼は2003年10月7日にカリフォルニア州知事に選出され、2003年カリフォルニア州総選挙で選出されました。彼は2007年1月まで残りのデイビスの任期を引き継ぐことに任命されました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は農業省はブリーダーに1225頭の牛を配給することについてのニュースをお伝えします。農業省の畜産動物衛生部長官は、家畜の増加を加速させるためにブラーマンクロスブリーダーに1225頭を農家に配給しました。畜産衛生局長官は、オーストラリアから採取された強制牛のスイカは、投資の源泉を増やし、2022年に発足した牛肉の自給率の基礎となることが期待されていると述べました。一般的に2018年の養鶏場のスイカは6000人に達することを目標としており、牛舎である24の州の110の地区投資の農家に配布される予定です。2018年の牛の受け取りは食料源と養殖管理の経験の両方から選択された手段であります。業界類援助の重量者は8の農民グループと35のリージェンシー5つの州、すなわち特別地方ジョクジャカルタ、西カリマンタン、中央ジャワ、東ジャワ、西ジャワにある2つの地域技術実施ユニットに広がっています。赤枯れ牛の重量者は優れた畜産飼育センターと飼料用パトラデット動物飼料および関連する地域地方畜産サービスからなるチームによって実施された検証の結果であります。この目標は2年間で補修が早期の経過の 50% を超えたということです。一方、杉尾の農業者の畜産局長は2018年10月30日にオーストラリアから1225頭の ウ氏が入国したことを確認しており、これまで自国内で出国検査を実施していました。さらに、バトガデンの家畜繁殖飼料畜産センターのシントン・フタソイツ総長は、健全な牛を確保するために、以前はチラチャプの単純インターミナートへの牛の到着を検討していたと述べました。さらに、チラチャプのアニマルクワランティンインステレーションで、7日間ぐらい牛をかぶりしました。検疫行為の結果に基づいて、牛は 100% 健康と宣言されており、食欲は非常に良好であり、動物病の性状を表さないので、動物健康証明書をもらうことができました。数を増やす努力の中で、輸入牛の追加に加えて農業省によっていくつかの協力もなされました。その一つは、牛の特別義務空制による牛の数増加の促進、高品質の牛または水牛の苗の生産による7つの繁殖技術実施ユニットの強化、生産的な女性の削減を減らすことであります。政府はまた、民間投資家が大規模に家畜の世界に資本を投資するよう奨励しています。これでインドネシア語終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中央ジャワ州の湧水という3つのアジの水レジェヌをご紹介します。3つのアジの水レジェヌは中央ジャワ州のクドゥス地区のダウエ県のジャパン村に位置しています。場所について話している場合、3つのアジの水はモリア山の東側の斜面に位置し、クドゥス市から北側に約 9km ぐらいです。地域社会に広がった信念によると、3つのアジの水レジェヌの水は異なる味と効能を持っています。第1目はかなり酸っぱい味をします。この水源は様々な病気を治すと考えられています。第2の水は一般的なソフトドリンクのような味をします。この水源は飲む人の自信を高まることができると信じています。一方、第3面はアルコールのような味がします。この水源は様々な恵みを得ることができると信じています。しかし、3つの水が混ざり合うと普通の水の味がします。物語によると、様々な水の味は人間が経験した人生の感覚を象徴し、それは復讐やいいことなどです。3つの味の水の観光スポットへのアクセスはかなり遠くて難しいです。この観光スポットに行くために 歩くまたはオートバイクに乗るしかできません。歩いていることを選んだ観光客は曲がりくねった道を通ります。美しい景色と冷たい空気は違った感覚を加えます。この観光スポットは電気を持っていない森の中とムリア山の丘の上に位置しても、観光客はまださまざまな施設を楽しむことができます。例えば一日中ずっと運営している屋台、モスク、トイレなどがあります。キャンプしたい人によるもこの観光地の周辺にテントを建てることもできます。リスナーの皆さん、これでパソインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は Finding Difty というインドネシア大学生が作成したジフテリア診断道具についてご紹介します。最近インドネシア大学の大学生は再びインドネシアの誇りになりました。アメリカに送られたインドネシア大学の大学生は世界最大の遺伝子工学競争である2018年国際遺伝子操作機械大会または iGEM で金メダルを獲得しました。この大会は100カ国以上が参加し、321のチームが参加しました。この大会では参加者は生物学的システムを設計し、生存細胞に採用される機会を得ます。彼らはコミュニティの利益のために生物学的システムを促進し適用することが求められています。この2018年の iGEM では、インドネシア大学は医療・公衆衛生・工学部を組み合わせたチームで代表されていました。彼らが作成した研究プロジェクトは、インドネシアのジフテリアの診断をより簡単に、迅速に、安価に行うことが期待される組み換え細菌を用いたジフテリアの診断道具である Finding Difty と呼ばれていました。インドネシア大学チームのリーダーであるファルディ・ジャプラナタ氏によると、この研究プロジェクトはインドネシアでジフテリアの手頃な価格で安全な診断道具を実現することを目指しています。これはジフテリアの死亡率は依然として存在し、開発途上国、特にインドネシアではかなり高いからです。早期発見の欠如、治療の遅れ、ジフテリアとワクチン接種に対する意識の欠如は、ジフテリアがインドネシア社会でまだ準拠していることを示しています。そのため Finding Difty は技術の開発に集中するだけでなく、地域社会への社会観にも焦点を当てています。 リスナーの皆さん、これでワンアワーミを終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性歌手ルシー・ラハマワティをご紹介します。それでは皆さん、まずはルシー・ラハマワティの曲スラマニャ・パダムを聴いてください。 Selamanya Padamu の曲は2005年のルシーのシングルの一つの曲でした。この曲は愛をしている人がその愛の美しさが永遠に残ることができると望んでいることについて語っています。以前ルシーは AB3 というボーカルグループの一員のメンバーでした。彼女はいくつかのソロアルバムをリリースしました。それは2001年にルシー、2004年にルア・ワルナ、2007年にセクシー、2009年に悪意にプニャシアパなどのアルバムでした。では皆さん、次の曲はルシーのサーッカオジャウを聴いてください。
Datanglah sentuh jiwaku, indah
Saat Kau Jauh の曲は恋人と会いたくなる人について語っています。この曲はジャズのたちのポップ曲です。うまく歌うことに加えて、このオーストラリアに住んでいる女性はガディスポナクルというドラマに演出したこともがありました。それでは皆さん、最後はルシー・ラハマワティの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
coba untuk setia selamanya, demi cinta.
Oh, Aku yakin semua kamu tahu apa yang aku rasain.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また ボイスオブインドネシアのフェイスブック、ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。